どうも、オレンジです。
どうも、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩する、お天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
オレンジさん。
はいよ。
空を見てますか？
見てるよ。
見てる。おう、いいね。
でも、いつかっていう話よね。うん。
はいはい。なんか、いつ見てるの？空。
なんでしょうね。こう、あんまりこう、細かく意識するっていうよりは、ふとした時に、なんか眺めてたりしますよね。
なんか私、最近、老眼が激しくて。まあ、目が悪いわけ。まあ、そうね。だから、ちょっと目がしばしば、しょばしばし
そうなりますからね。はいはいはい。
そう。で、まあ、それが原因かどうかわかんないんだけど、なんかその、街中歩いててさ、どこ向けばいいかがわかんなくなったりするときあるのね。
ああ、というの。まあ、前を見て歩くっていうだけじゃなくって。
まあ、だから、なんていうかな。考えすぎてるのかもしれないけど、ほうほう何を見てるのかとか、ぼーっと、見てるとか行く先を見てるではないというか、それをしてればいいんだけど、
うん、
なんか何見てるかな俺って思っちゃうんだよね、歩いてて。なんかこの新宿の構内とか歩いてて、なんかその、東口の方とかさ、すごく通りが広くなったりとかしてるんですけど、
はいはい、
なんかそのあまりに広いせいもあるんだけどさ、なんかその、うん、新宿のその駅のまあ、地下の屋根とかさ。
うんうん。
あとその、動画っていうか流れてるじゃない？あれな、なんつうんだっけ忘れちゃったけど。
ビジョンみたいなね。
は
い。
そうそうそう。ああいうものとか、あと人々がどういうふうに存在してるかとかを、なんかちょっと俯瞰的に見る感覚が最近あって。
うん、ほうほうほうほう。
で、これはだからなんつうのかな。そもそもみんな街歩いてる時何見てんのかなっていうふうに思うんですけど。
街を歩いてる。でも、多いのはスマホを見てる人が多い気はしますけど。
歩きスマホ、絶対ダメ。
そんなに教育的な番組ではないんでね。嘘。僕はいいかなと思ってますけど。
いや、僕、やめやめや、いや、
それは目の前に人が、何、通りすがったりとか、ぶつかろうとしてるのに、スマホ見てるのは良くない。
12度ぐらいになっちゃうんだから。ダメダメ。危ない危ない。
12度は、こう、広さね。広さの話ね。スマホちっちゃいからね。そういうことね。スマホ最近でかいけどね。でっかいスマホ持ってる人いるけどね。
はい、外側が見えてるって思っているけれど、実は全然見えてないっていう、そういう話ですよ。
なるほど。僕は、どっちかっつうと、スマホ越しに足元を見たりするんで、ね。
こ歩きスマホのことを公弁する時間やめよ。もったいないから。
で、何見てるんでしょうね。はい、何を見てるかっていうと、街歩いてるときは、うん、でも目の前とその周辺なんじゃないか、はい、歩いてる方向と、その周囲のどういうビルがあるとか。うん、まあだから散歩とか僕ら好きじゃないですか。だから散歩を、うん楽しむ中で、ここに新しいビルを建ってるなとか、あ、ここの店こういうセールやってるなとか、そういうものを見てるんじゃないですかね。うん、
いや、きっとさ、その、例えば、ご夫婦とかで歩いてたりすると、まあ、でもこの関係性によるよね、うん、奥さん何してるかなとか、旦那さん何してるかなとか、お子さんがいれば、子供のことを気を使いながら歩くとかさ。
うん、うん、うん。
で、まあでも友達同士でいればなんかこう、ワイワイと喋っている、相手に集中しているとかもあると思うんですけど、で、いろいろ人によってパターンがあると思うわけ。うん、で、僕は、まあたまたまその一人で歩いてるときは、
はい、
なんだろう、なんか見逃したくないみたいな気持ちもあるわけよ。
見逃したくない？うんうん。
なんか面白いことが街中に起こってんじゃないかっていう気持ちがあって。
ははははは。は
そう。で。
わかりますよ。ありますよ、そういう気持ちは。散歩好きあるあるじゃないですか、うん、うん。
そうね。なんかその、ちょっとした植木鉢が面白いみたいなこととかさ。
うん。
あそこにおそらくは家があったであろう、屋根の形が残っているなっていうだけで、ちょっとほっこりするみたいな。はい、そういう、なんかそれっぽいことを探しちゃうんですけど。
うん。
俺、いよいよ空にも、それを求めてて。
ほう。ほうほう。その延長線上の話なんだ、これ。
そう、その原因もわかってんのよ。
お
だから、この話はすごくね、 悲しい話になります。
でも序盤で話してましたよ、老眼がひどくなったって話をしてましたんで。
老眼がひどくなった理由はもう一個ありまして、
うん、
まあじゃあ先にあの何が俺がソラに見つけているかを言おうか。
見つけたものがあるんですね、はいはい。
竜がいます。あ、わかりにくい。ドラゴンがいます。
あ、うん、はいはいはいはいはいはいはいはい、
ね、こういうことになるでしょ。
はいはいはいはい
はい
はい、
まあ答えを言えばですね、ゼルダの伝説、ティアーズオブザキングダムのやりすぎでですね、あの、
はあ、
知ってるかな、まあ、知らない人もいると思うんですけど、まあゼルダの伝説のね、まあ 3D 空間をまあ走り回る馬に乗ったりとかいろいろできるゲームなんですけど、なんか、ね、空飛んだりとか地下空間行けたりするんですけど、うん、このゲームでは、うん、時々空にドラゴンが飛んでんのね。ひょろ長いドラゴンが。
俺そこまで行けてないな、多分。
マジか。
後々なんでしょうね。うん。
いや、結構普通に飛んでるんですけど。
あ、そうですか。
そうなのよ、うん。そうか。で、だからさ、まあ、だんだんそのドラゴンの、まあなんていうか背中にある鉱物を取るみたいな、なんかそういうイベントがあったりするんですけど。
あったあったあった。ありましたね。あ、あれか。
そうだから。
え、敵じゃなくて普通に
いる。そいつはね、攻撃はしてこないんですけど、だからね、そのドラゴン、と巡り合いたいって言うんで必死にまあ空へ、飛んではどうこうしとかしてさ、でこうなんか飛んで飛んで飛んでたどり着かないみたいなことやってるんですけど、だどこにドラゴンがいるかっていうのをゼルダのハイラルの中であの血まなこになって探しているのが日常の中になんか自然と入り込んでて、
ほう、
で俺だから散歩好きとかじゃなくてゼルダの伝説リアルでやってんだよね。
リンク、リンクさん。
そうね。リンクと呼ぼうか。
はぁ。
そうなんですよ。ね。悲しい話でしょ？
悲しい話なのかな？いや、幸せな話の気持ちで言ってきましたけど、なんか逆に。いや、僕はなんかそういうね、非分症とか言うんで、そういう、なんか、見える、あれかなと思ったんで、本当に悲しい話なのかなと思ったら、思ったよりはなんか幸せな話でしたよ。聞いてたら。
そう、でもなんかさ、自然と空のさ、ドラゴンを探してる自分がさ、どうなってんだろうと思ってさ、
ちょっと心配だよ。でもそれは、いいんじゃない？だってハウス・オブ・ザ・ドラゴンね、毎週今見てますよ、僕シーズン2見てますけど、
はい。
ドラゴンいいやつですよ。まあ、攻撃はしますよ、ね、火吐いたりとか、人殺したりするけど。
ドラゴンが、いいかどうかの話なんか俺してないのよ。ドラゴンも探す。
人の心わかるよ。ペットとしてすごくいいと思う。
この、本当にこの人話がわからん人だな。
わかんない話をしてないんじゃないちゃんと。
まあまあまあまあ、ありがとうございます。
乗っかった話をしてるので。
で、オレンジさんももしかしたらね、うん、ドラゴンを探すかもしれないね、これからね。
ポンさんの中のこのリアリティラインがごめん、今わかんなくなっちゃったんだけど、俺がそのハウスオブザドラゴンの話をしていて、こうフィクションの中のドラゴンの話をしていったところを切り捨てながら、はい、なんか自分の中のドラゴンの話はフィクションではないの、はい、本気なの、
本当に探してんだから。いや、本当に、本当に探してる気持ちはあるよ。ただ、見つかりはしない。いや、でもこの前ね、見つかったのよ。この話はちょっとあの、第5部でありますんで、またいつか
聞こう。怖いよ、どこにいるんだ
よ、ね、
は
い、
大丈夫なのか大丈夫じゃないのかがわからないよ、これ。
はい、といった、すべての人と話したい、うん、そんなポッドキャストを目指しております。タネラジでございます。
なるほど。いいですね。
それではコーナー参りましょう。
俺らしか喋ってないからね、うん、
人間百景、人間らしさを感じる風景を紹介しているコーナーでございます。
まさか出てこねえよな。
さあ、では行きましょう、
はい、
タバコ休憩のベランダ、くにゃくにゃストレスを溶かしている。タバコ休憩のベランダ、くにゃくにゃストレスを溶かしている。
お、よかった、先週で僕は体勢がついてるんでもう大丈夫ですよ。はい、自由律、
はい、今回も自由律俳句、自由律俳句で、
初めて聞いた人はね、びっくりしたかもしれないですけど、こういうことがあるんです、うん、
そんなにびっくりしないよ。今時 56人も都知事選出るぐらいですから、もうそんな、ただそんなことでびっくりしません、世の中
は。そんなことよりはびっくりする。
まあ、ね、自由率っていう、まあ、適当な俳句を作るっていうね、ことなんですけども。うん、さあ、コレンジさん、これどうですか？ちょっと、前回は分かりやすかったですけど、少し分かりにくいかもしれませんが、
この間のね、クニャクニャの表現が、ちょっと、難しくしてるなって思うんですけど、でも前半のね、タバコ休憩のベランダっていうところと、ストレスを溶かしているって感じっていうのは、なんか、浮かぶ情景はありますね。うん。ベランダでタバコ休憩に出ている人がいるっていうのと、それがストレスがあって、その人のストレスが溶けてるんじゃないかな。でも、ポンさんの中でのストレスは高まってるんだろうなっていうのは感じますね。はい。
なんで俺がいるの？あとクニャクニャをなきものにして解釈するの何それ？
ダメ
入れてよ、ちゃんと。
アイドルだけちょっと僕には解釈できなかったので、そこは一回置いといて、そうですね、前半後半では繋がってきたって感じですかね。はい。
ああ、これ、ね、ちょっとね、悩んだんですけど。
なるほど。
まあさ、仕事、だからデザイナーさんとかいるような、でっかい、マンションのベランダってわかりますかね？
デザイナーさんが勤めていること、まあ、デザイナーマンション？
勤めていそうな。
いそうな。
はい、いや、で、なんつうの？ほら、デザイナーさんって大きなオフィスじゃなくて、
はいはい。
まあ、漫画家さんとかでもいいけどさ、うん、そういうちょっとした広めのマンションとかで仕事してたりするじゃない？
はいはい、わ
かります。小さい事務所とかだと、うん。で、そういうところは、まあ、ベランダが休憩所になってたりするわけですよ。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。休憩所はわざわざそこには設けられないってね。はい。
そうそう。まあ、専用のっていうかベランダで。で、ベランダをほら、タバコ吸ったりできるわけよ。
はいはいはい。
で、タバコを吸っているんだけど、
うん。
まあ、私が見たのはその男女が二人喋ってる感じなんだけどさ。
うん。
ああいう時って、なんか俺よくわかんないんだけど、なんかストレッチしてんのかな？なんかいろんな形でも、壁に持たれたりとか、なんかこう、腕を上げたりだとかさ、しゃがみ込んだりとか、うんうん、なんかくにゃくにゃしてんの。
二人で？男女二人が？
そう、男女二人、まあ、うん、いや、動いたり動かなかったりなのよ。
互いにこう影響しちゃってるとかではなくて、
なんかイメージないかな。
自然な感じでこう、うん、こう体を動かしてる感じですよね。
そうそうそうそう。
ははは
あ、なんか、オレンさん、休憩所でゆっくりしたりとか、なんかそういう話したことないですか？なんか、なんとはない時間？なんとも言えないような時間。
休憩所っていう概念があるかな？僕の仕事スタイル。あ、でも一応今、バックオフィスみたいなのあるので、うん、休憩するけど、でもそこに人が溜まってるって感じないですね。うん。
うん、ああ、昔もないですかって、なんかほら、例えば、大学生の頃とかでさ、なんか、たまりで喋ってるみたいな時に、ほら、つまりそこに用事があるわけじゃないから、だらだらしてるわけじゃん。
はいはいはい。
だから、なんかそこに所在なくいるっていうのが、タバコの人はいいのよ。タバコ吸ってるがあればいいんだけど、吸い終わっちゃったりとかすると、なんか、なんともしようがないっていうかさ、真面目に話すわけにもいかないから、
うんうん、
だから、ちょっと、ストレッチしたりとか、なんか体を謎の動きをしているっていうイメージが僕にはあるんですよね。
うんうんうんうんうん。
で、実際にやっぱりなんか、よっかかったりとかさ、なんかぐにゃぐにゃしてるから、まあストレッチなのかな、多くはね。なんかちょっと、風景見たことあるなと思って、ちょっと、
なるほど、
ね。歌にしてみたんですけど。
そこが、ボンザーの中でくにゃくにゃっていう表現につながったと。
そう、これね、ちょっとね、わかりにくいなと思ったんだけど、何か解釈してくれるかなと思ったら、まさかの割愛っていうですね、ちょっとショッキングな出来事がありましたね。
いやいや、割愛じゃないのよ。まあ、僕には解釈できないんで、一回置いといて、意味のわかるところを引っ張って話し始めたっていうだけだから、この後にポンさんにくねくねの解釈を聞いて、ああ、なるほど、なるほど、っていうふうになるとは思ってたんだが、思ったよりそこに行かなかったなっていうところで、でも今はね、掴めた気がしますよ。くにゃくにゃの感じが。こう、体を動かしてるんですね。互いに。
そうそう。まあ、なかなか見ることないと思うんですけど、タバコ休憩とかベランダの様子、ちらっとね、眺められるようでしたら、ちょっと見ていただいて。
ちなみに、ポンさんの中での、タバコを吸う人への嫌悪感は最近はなくなったんですか？昔はね、タバコは嫌だ、タバコだ、嫌だって口を開くたびに言ってた気がするんですけど。
言ってはないんですけど、そんなことは。僕は、ちょっとややこしいけど、僕はタバコを吸われるのは嫌なの。
座れるのは、ああ、目の前だからね。はい、わかります、うん。
そう。僕がその苦い空気を吸うのは困るけど、でもタバコを吸う人のことを別に嫌だと思わないよ。
なるほどね。旗から見てる、その、だからマンションぐらいの距離感だったら全然何も感じないって感じのことか。
ま、マンションっていうかその、なんていうのかな。いや、むしろ吸ってる人は全然いてもいいじゃん。それは僕がミルクセーキばっかり飲んでるみたいなことと大差はないと思っていて。
そうか、そうなのか。ほうほうほうほう。
いや、まあ、細かくはその自然に対してとかさ、その中毒性があるとかそういう議論はあるとは思うんですけど、うん、ただまあ一般的に嗜好品と言われているものの範囲の中で、タバコを吸ってる人という区分けをして石投げるみたいなことは僕はあんまりしたくない。
僕どうしてもね、街を歩いてる時に歩きタバコをしてる人のイメージがあって、どうしてもやっぱ、ヤニカスっていう言葉が頭を浮かんじゃうんですよね。これは良くないなと思いながらも、思っちゃうんですよね。
いやいや、それはまた別の話じゃない、うん、歩きタバコと歩きスマホは危険なんで、
やだからそうですね。スマカスですよね。スマカスって思われてるってことですね。そこそこ。
その、カスって、その何攻撃的にならないと思う。何か言えないんですか、
どうなってるんですかね。こう、鍵括弧ですよ。鍵括弧のそういう言葉がね、なんか浮かんでしまうっていうのが良くないなって。
はい。
思いますけれども、でも、ポンさんはそっか、まあまあね、そこら辺を乗り越えられたんですね。うん、昔は本当に懸猿懸猿言ってたので、うん、はい。よかった。
いやいや、俺は嫌だけど、吸う人のことに文句は、いや、文句ないっていうか、別にいいんじゃないの、吸いたければ吸うの。
それはあれじゃない、こう自然、世の中がどんどんどんどん悪くなってるけど、うん、自分の目の前だけ悪くなければいいみたいな話じゃない、それって。
でタバコ吸うことは悪いことなの？
でもタバコをベランダで吸っていたら、ベランダにこう、その後出てきた人が、うん、あ、煙の感じ嫌だなと思うかもしれないし、タバコをこう、喫煙所のところで吸われてても、そこの周辺にどんどん匂いは広がっていくわけだから、そこ通りにくいな、渋谷駅のあそこ通りにくいなとか思うわけじゃないですか。
あ、渋谷のあそこはもう撤去されたので、あそこにタバコ吸うとかないと思いますけど。
やっちゃったんだ。それはそれでそうだね。
ね、悲しいでしょ、悲しい話だ。それだけ聞くと。うん、まあまあね。
居場所がなくなってるから歩きタバコが増えてるんだろうね。うん。それはそれで良くないね。
あ、でもね、うん、それもありますよね。受け入れる場所がなくなればいいとか、その人たちを見えないところに持っていけば話が済むっていう考え方自体も僕は大嫌い、
ね。良くない。良くないから。
まあ、ま
あまあ、新幹線の。
ごめんなさい。そんな、
残しちゃいいんじゃ
ないか。いうコーナーじゃない
で
よ。
勝つですね。勝つですよ。
はい、あ、やだ。サンデーモーニングを襲ってくる、人間百景のコーナーでございました。はいはい。では、本題に参りましょう。はい。今回はですね、当事者から声をかけられる、売られる意味とは何かを考えるということでございます。
声をかけられる、売られる。ほ
うほうほう。はい。この前ね、こういうことがあったんですよ。まあ、最近ちょっと映画を見に行ってね。
うん。
まあ、はい。で、映画見るじゃん。ああ、面白かったなとか、これどういう映画かなとかさ。ああ、いろいろ考えるなって思って出てきたら、すいません、これこれの映画の主演をしております何々ですが、よろしかったらこちらチラシをお持ちいただけますかとかって
さ。あ、あるある。テアトル新宿とかいますよね。あと、武蔵野館とか、ね、なんか新宿多いな。はい、はい。わ、うん、かります。
あんまり、まあ、はい、新宿じゃないところでももらったりしてるんで、あんまなんなんですけど。
僕の中の新宿あるからです。はい、はい。
結構、あ、じゃあ、オレンジさんもらったりするんだ、その映画に出てるものですけど、とか。
別になんかそんな大した説明も聞かずにもらって帰ってる感じしますけどね。僕そういうインディー映画とか好きなんで。
聞いてやれよ。いやいや、でも説明聞いてない
から。向こうが言ってることを聞かないで、はいはいって言ってもらってるんじゃなくて、向こうが別に説明もしないから、うん、普通にスッてもらってるってだけよ、僕は。
あ、そうか、説明しないんだ。僕が、うん、その、たまたま、いや、2回ぐらいやったんだけど、両方とも映画に出てる人ですって言って渡してくれたの、ね。
よろしくお願いしますぐらいの感じよ。普通にビラ配るみたいな感じで渡されるから、ああ、そうですね、つって。はいはい、つってもらってるっていう感じよ。でも、ポンさんは説明があったのね、すごいね。
まあ、説明というか、その、映画に出てる人ですっていうさ。
あ、そうか。出演してるってことを向こう側としてはアピールしときたいってことなのか。そのパターン。はいはいはい。
まあ、アピールって言うとなんだけど、うん、その、演者が、まあ、別にわざわざって思ってるわけじゃないでしょうけど、そういう、いや、頑張ってるんですってことだと思うんですけど。
うん、うん、うん。
で、こういうことを、まあ、お姉さんあるっておっしゃいましたから、
はい、
どんな気持ちになるんかなと思って。
どんな気持ちになるか。どうだろう。だからさっき言った通り僕はそういうなんか若い監督とか が作っている映画とか好きなって、わざわざ映画祭とかに埼玉まで行ったりする人間なんで、そういう意味で言うと、普通に、なんだろう、これから見る映画の中の候補になってくるなーつって、もらってく感じですかね。
うん。まあ、その、候補っていうのが、どれぐらいその、大きい候補になるかっていうことですよ。うん、
大きい候補にはならない。
あくまで情報をいただいただけです。その人がどうとか関係ないですっていうふうな、すごくこう冷静な立場を取るというのもあるとは思うんですけど、うんうん、でも、世の中のものって、まあ、映画に関してとあんまり実はないわけよ。映画って実は当事者が直接売り込むことあんまりないんだと思うんですけど。
ああ、なるほどね。映画館に行けばチケットが、普通に映画館が売ってるしっていう。うん、
いやいや、そういうことじゃなくて、まあ、宣伝の方法が間接的であるってことね。当事者が、
うん、
まあ、最近のテレビ見ると、私が主演してますとかって言ってくるから、まあまあ、でもそれはテレビ上ではあるけど、本人が映画見てくださいってなかなかないじゃん。うん、主演とか監督が。
ああ、それはごめん、何と比較してって話？ドラマと比較してって話？
ええ、ドラマというかその街中の、ああ、うん、まあ、ごめん、というか、映画においては稀なことだなと思ったんです。
うん、
本人たちが直接
映画全体の中でそういうケースがあんまりないってことね。
そうそうそう。
ああ、わかりました。
うん。逆に言うと、そういうことで言ってる人がどれくらいいるのか。まあ、だから今思うけど、例えば、テレビの番宣とかでさ、出てくる人のさ、
うん、
今度私が主演しました、ボーボーへっていう映画ですけども、ぜひご覧くださいって言って、行く人って、まあ、直接それで行くわけじゃないけど、間接的にってことなのかもしれないけど、どれぐらいそれで行くのかなっていうのもまああるんですけど。
なんかあれでありましたね。ブルージャイアントっていうね、うん、映画化もされた漫画作品で、うん、当初、ジャズミュージシャンとしてのステップアップを志した彼らは、なんか街中でビラを渡して、そこに来てくれたお客さんから少しずつ口コミが広がっていったみたいな描写がありましたね。
それは、劇中の話？そういう
劇中の話、劇中の話。劇中の話、ブルージャイアントっていう、はい、作品の中で。
まあ、もうちょっとは、これもあるあるかわかんないけど、演劇とかは割とそうじゃん。
ほ
ー。ああ、これも人によるよね、うん。演劇とかだと、その関係者が関係者呼ぶみたいな。
まあ、それはあるでしょうね。僕は関係者にいないから、それはないのかもしれないけど、そうかもしれないですね。うんうんうん。
そうそう。まあ、こういうやつで、行くのかとか。はいはいはい、
あ、でも誘われたことある。俺、大学の同級生が俳優やってたんで、それ誘われて行ったことありますよ。うん、はい、はい、
ああ、
うん、
あるよね。はいはい。で、そういう時に、どうすんのかなとかさ。
確かにね。いや、だから選択肢の一つにはなるけど、それが友人だからとか、そこで声をかけられたから、プラスアルファにはあんま繋がらないですかね。普通に同時並列で並んで、どれを見に行くかって優先順位の中で選ぶって感じですかね。
で、これその、何？その、直接売られることが嫌なのか、どうなのかみたいな。例えばほら、うん、ツイッターで流れてきたものは逆に見に行ったりしちゃうじゃん。おそらくだけど、
うんうん。
で、それがそこまで論理的に見る必要があるとかさ、見たい強く思わなくても、もうちょっとキーワード見ただけで、あ、とりあえず行こうって思う場合もあるよね、きっと。
そうかな。なんか選んでる気がしますけど、ね、全部同じ
熟考しているのかな。
平面上にあって。
いや、僕結構例えば、うん、ラーメン屋さんで美味しいとこあるよとかだったら、はい、別に、今お姉さんに教えてもらったら、行くと思うのね、うん、おそらく。そんな深い説明聞かなくても。
俺、ごめん、行かないと思う。そうか、そういう違いか。
まあ、ちょっとあなたは得、まあ、いろいろ言いますから。いや、だから、僕が今日話したかったのは、いや、例えばですよ、選挙で、この人入れてね、みたいなこととか言われる場合あるじゃない。で、これは、まあ、当人であるパターンとそうじゃないパターンもあると思うから、まあ、いろいろだと思うんですけど、でもその当人側から言われて振り向くっていうのって、その、なんか、結構慎重になっちゃう気持ちもあるよなって思うには思うのね。でも一方で、なんかその人が喋りかけてくれてることの価値も思う時もあるとは思うんですよ。だきっとこれめっちゃ好きな人だったら全然行っちゃうとか思うわけ。そもそもね。そもそも支持してるミュージシャンが今度こういうことやるんですって本人が言ってくれたら、あ、行こうって思うみたいなことはあると思うわけ。
はいはいはいはい。
だけど、その、知らない役者さんとかに声かけられて、うん、いや、だから別に面白くないさそうだとか、そういうことじゃないよ。ただその、本人に言われることっていうのは、どれぐらいその、影響があるのかなとかさ。
なるほどね。なんか、いや、本人っていうよりは、なんか、そこに、やっぱ内容かなって思っちゃいますね。そのチラシで自分の普段から持っているテーマとものすごく近いものがあったとか、もし他の作品で見ていていいと思っていた俳優さんが出ているとか、自分自身が注目している映画の賞とかを微妙にでも受賞しているとか、なんかそういうフックみたいなのがあった時にやっぱ行きたいとかっていう気持ちになったりするんで、なんか選挙においても多分その候補者の方がどういう経歴でどういうことを言っているかみたいなことが、なんかちゃんと分かればそこで興味を持つようになるのかなっていう感じはしますけどね。なんか内容な気がする。
まあ、そうね。いや、まあ、だから僕もそういうつもりではいるんだけど、そこまでジャッジ厳しく生きてるわけでもないよな、っていうことは、まあ、ある気もするんだよね。でも
選挙は一人だからね。この前の時とかね。俺も一応公示っていうか、あれ一通り見たけど。
まあ、うん。うん。まあまあ、ちょっと選挙はやや特殊な部分もあるんだけど、でも僕は実のところ同じだとは思っているわけ。つまりその、いろいろあって最終的に選ぶときに、どっち選ぼうかっていうさ、話になった時にですよ。
うん。
例えば映画でもいいや。じゃあ映画館行こう。あ、この時間だ。ちょうどこの時間両方やってるなって言われた時に、あ、この前そういえばあの声かけられたなとか、いう話があったら、俺行っちゃう気がするわけ。
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
だからもちろん選択をしないわけではない。そんな盲目的に行くわけじゃないけど、でもその力は若干ある気はするわけね。
うん。
なんとなくだけど。なんかもうちょっと例があればなと思いますけど。そういうのがなんかもし思いつけばなとか思うんだよね。
でもポンさんとかもそうだよね。演劇とかは関係者ならできたりするんだもんね。
だから行く場合と行って損したなって時と両方あるじゃん。
そうね。両方の気になるよね。
そう。だから、その、うちわを許容するとこういうことになるって思ったりもするけれど、
うん、
でもってのもあるわけですよ。
はいはいはい、
うん。だからなんかちょっとその、なんていうのかな。なんか応援したい気持ちもありながら、この、単純にそう頷けるわけでもないよなっていうふうな、まあちょっとはい、そこまでの話になっちゃいましたけどね。
うんうんうん、
当事者から声をかけられたら、でも、俺当事者って大きいと思うんだよね、なんか。
うん。
知ってるわけじゃん。作ったもの、作った経緯とかをね。だからそういうふうな人が言うことって大きいことなんじゃないかなと。
映画は難しいな、ね、そこだけ知っててもなんか、まあまあまあ、いや、どれだけ映画見てるかっていうのも結構大事だってするんでね。うん、うん、うん。
そうね。うん、うん。はい。あなたはどんな風に思いますでしょうか。はい。ということで、タネラジは Spotify や Apple Podcast などで配信をしておりますので、よろしかったらまたお聞きいただければと思います。タネラジ .com 公式サイトのお便りフォームからお便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
僕あの、ニンテンドーダイレクトで岩田社長が直接語ってくれたことにとても感謝をしております。お天気サンポニーのポンでした。
タネラジ、また。